文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、パーソナリティの鈴木健介です。という僕の声を聞くのが実は初めてという方もいるかもしれません。そうなんです。この番組始まって以来僕がずっとパーソナリティでやらせていただいたんですが、まあ、この、今ね、住んでるのが兵庫県ということもあって、この、まあ、コロナ禍緊急事態宣言が続く中、ちょっとこう、ね、落ち着いたりした瞬間があるも、なんか放送の月になるとまたちょっとみたいなことが続いておりまして、なかなか、お邪魔できておりませんでした。まあ、その間本当に出演者の皆さん、そしてまあスタッフの皆さんがこの番組を守ってねくださったおかげ、そしてリスナーの皆さんがこの番組を聞いてくださったおかげで、今月も放送ができるということになっておるんですが、というわけで、ご無沙汰の方も初めましての方も改めましてこの番組のパーソナリティ、チャーリーと呼ばれております、社会学者の鈴木健介です。よろしくお願いいたします。さて意地の悪い人がゲストの鈴木健介さんとか言っちゃう恐ろしいリスナーいそうでっていうのがね、今こうツイキャスで中継中なのでそういうチャットも流れてくるんですけれども、ね、こういう予告編をやりながらこうツイキャスで、流しながらっていうのもね、いつの間にかまあ定着をしましたけれども、まあ、今月もね、スタジオで、放送するときには僕はもう本当1年半ぶりかな、スタジオに行こうと思っておりますので、ぜひね本放送もということなんですが、まずは今日一緒に予告編をやって、くださる皆さん紹介していきましょう。まずはこの番組のもう愛すべき、プロデューサー黒幕こと長谷川博です。
はい、よろしくお願いします。
ということで、本当何のね、なんかこう段取りも何もなくね、急にオープニング振るのやめてください。びっくり
した。いや、さすがね、何も確認せずにいきなり振りましたけど。
心臓に悪いですよ、本当にもう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、続きましてですね、僕が、まあ、いろいろと、開けてる間に、すごい、番組を頑張って回してくださった方の、一人、社会学者、情報社会学者の塚越健二さんです。
はい、どうも、こんばんは、塚越です。
ということで、もう、なんていうの、結構ご無沙汰感ありますけれども、この間、本当にありがとうございました。
いやいや、そんなとんでもないです。ね、次回も本当楽しみにしております。
次回あれでしょ、気がついたら、いつもの位置みたいな感じで、お前がパーソナリティで。
ありがとうございます。
間違えたんです。
気づいたらね、気づいたら座っちゃって。
ちょっといつものやつすぎて、つって。じゃあ席取り合いしよう当日は。
そうですね、頑張りましょう。
お願いします。
はい、お願いします。
同じく、さまざまなイベントも含めてね、たくさんお世話になりました、僕と同業のね社会学者ではありつつも、もはやもうライフの一つのねこうパーソナリティの顔みたいになっておりますけれども、社会学者の中田夏樹先生でございます。
はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。やも
なきパイセンにもいろんなところでライフたくさん回していただきましたけれども、あれですね、こう予告編のその打ち合わせでこう喋りながら、やっぱり喋るとあれですね、同業者同士、すぐこう話
なんか話はどんどん進めがちだからね。うんうんうん。ね、
いやいや、チャットの方でも、ナッキー好きって言われて
ます。イェーイ。ありがとう。
いない間に、塚越もね、ナッキー先輩もすごいファンが増えてね、大変こう、ウィングが広がった、番組をちょっと真ん中頑張ってセンター抜けたいと思ってますので、本番はよろしくお願いしたいと思います。そして、あれですね、こういう形で絡むのはちょっと初めてということになるんですかね。ここ最近はもうライフのリスナーの皆さんにはお馴染みになっておると思いますけれども、ライターの山本ポテトさんです。
こんばんは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。はい、
というか、まあ、あれだよね、本番とか、大丈夫かな、なんか、こういう、なんかさ、オンラインとかでは割とやり取りしたけど、うんうん、対面で初めましてみたいなのってこのコロナ禍でよくあったと思うんですけど、うん、いけますかね我々。
いや、いけると思います。本
当さ、始まる前のさ、ちょっと初めの打ち合わせのところでアイスブレイクしようね。
確かに
アイスブレイク会みたいなの久しぶりにしないと、多分俺がアイスのまんまで番組に入っちゃうことになるから、ぜひ皆さんのね、ウォーミングな感じで、スタジオに座っててもいいんだっていう状態にしてから
さ。ポテトさんは、チャーリーがね、いない間に、この1年半の間にすごく、ライブでいろいろやっていただいてるんですけど、まあ、出演者としても本当、ポテトさんが喋るやつとちょっと空気がふって変わるようなね、ところがあって、そこもすごいあれなんですけど、実は 裏方としても結構僕のいろんな相談相手というか、あのキャスティングとかいろんな、ね、ゲストとかも含めていろいろとあのお世話になっていたり実はするというちょっと非常にブレーン的な部分でも実は、はい、やっていただいているので、まあ、引き続きと、
はい、よろしくお願いします。
という、5人が今ね、オンラインの、まあ、ルームにはおりまして、で、まあ、あのいつもの通り予告編なので、まあ、前回の振り返りとかベストメールとかなんですが、まあ、前回は僕はいなかったということでそちらは塚越君の方にちょっとお話ししたいと思います。
ありがとうございます。前回はですね、2021年8月29日、ケアって何だろうというテーマでですね、小垣美代さんとか河野慎太郎さんに、来ていただいて、まあ、いろんな議論しましたよね。もう非常に、面白かったって言ってくれる方も多かって、非常にありがたいかなと思っておりますが、まずベストメールご紹介したいと思います。ベストメールは、ダラダラダラダラダラダラダラダラダラ、ダダン、ラジオネーム、よしよしさんです。おめでとうございます。よしよしさん、京都市の方で、初めてお便り、お送りします。主にポッドキャスト、およびラジオクラウドを通して初回から楽しく聞いてますということで、私は仕事としてケアに従事しているわけなので、メールテーマの最近ケアしたこと、されたことについてはということで、言いたこといっぱいあるよということで、いろいろお話しくださったんですね。重要な点で言うと、ケアをこうされる側っていうのが、実は非常にこう、なんていうのかな、あまりケア対象者がケアを欲しがらない拒絶するっていうことがあるということでケアする側される側のそれぞれの事情とかですね難しさみたいなものをよしよしさんがお話してくださって非常に議論が盛り上がったかな盛り上がったかなっていうかこういろんなところに話が膨らんでいったかと思うので、今回は、この方よしよしさんにベストメールということで、お願いしますということですね。おめでとうございます。
すごいいい回でしたよね。まあ、ゲストの小川さん、河野さんもすごい良かったですし、ケアって今すごく論点になってるじゃないですか。そういうなんかいろんなところで今、ケアっていうものが注目されてるっていうところと、そのリスナーの皆さんがくださったメールがすごくリアリティのある実感のこもったメールで、うん、なんかそういうこう、今、こうアカデミックなところとか、いろんなジャーナリスティックなところとかで、その焦点化されているテーマっていうものを、こう、すごく身近な、自分自身のリアリティと結びつけるっていう、それなんか、ライフのすごくこう、やってきた、やりたいことっていうことが、すごく実現できた回だなっていうような印象を持っているので、まあ、僕としてもすごくこう、聞いてて、思うところすごくある回だったので、ちょっとまだもし聞いてないという方がいたら、ポッドキャストで聞けますので、ぜひ聞いてみてください。
ぜひ。
本当にメールがめちゃくちゃ良くて、私は結構感動しました、
ね。
ね、ラジオの良さっていうのがすごいなんかこう実感、うん、改めて実感できる感じでね、
う
ん、
そうそうそう、すごいラジオっぽかったですね、うん、そうですね、
うん、なるほどね。そう、ラジオっぽいっていうのをなんかこう僕、まあ、ライフ、まあ、いない間にいろいろ考えたこともあるのでその時喋るかもしれないけど、一個だけ思ったのはラジオっぽいっていうのは最近は初期のね、番組ご存知の方は分かると思うんですけど、すごいこう僕テンション高くパーンってこう張って、なんかね、ハキハキと喋る感じなんですけど、まあ、違うなってことに、星野源さんの番組を聞いてて気がついて、これがちょっと星野源を目指そうと思って、
今から
ローに入れて、ローファイで行こうかなと思ってるんですけど、
この
ラ
ジオ。荻上チキ君が、チキ君が星野源さんのところにゲストで出た回の、二人のジェントルな、優しい、やりとり、
本当に
あれだよシャリー、今のラジオっぽさは
本当にもっと友達の話を聞いてるような安心感みたいな、一方でもちろんテンション高くパーンって感じの人は、まあ、YouTube とか行ったらすごい上手な方たくさんいるので、うん、そっちはそっちでと思ってはいるし、まあ、今ね、関西の方ではテレビ出てますけれども、テレビの方ではなんか割とテンション高めにこう行ってるんで、こうラジオはね、皆さんのお耳に安心を届けられるようにするって、大体まあ俺が宣言した時にはその通りに全然いかないっていうのは、皆さん経験している方はわかると思うんですけど、一応俺の気持ちとしてはそういう気持ちで臨むので、ぜひね、前回それからそれ以前のところでね、僕のいないところで聞いていた人で、なんか急になんか喋る人変わったけどみたいなね、ふうに思っている人も、こう、安心して、聞いていただけるような番組にね、目指していきたいと思っておるんですが、あれですよね。次回の話をしないといけないんですね。うん、はい。次回がね、まあ、後でもね、もう一回日程言うけど、11月の14日。まあ、本当ね、10月の放送だったんですけれども、まあ、選挙とかなんとかいろいろありましたので、11月の14日の、まあ、深夜1時から、25時からと。 いうことになっております。で、この、まあ、来週、まあ、今ね、この収録をしている日からすると来週になるんですけれども、この、番組テーマ、僕が告知するんですかね、これはね。するんですね。はい。
そうです、そうです。
はい、わかったよ。じゃあ、ちょっと行くね。タイトルだけ。というわけで、次回11月の、文化系トークラジオライフのタイトルはこちら、じゃん。聞いてよ、チャーリー。私がコロナ禍に考えたこと。ってことで。
いえ
よよよよよ聞いて聞いて
よ聞いて聞いて
聞いて聞いて
聞いて聞いてい
や、もう、なんていうか、はい、そうね。聞いてよ、チャーリーは、まあ、自分で言うんだとして私がコロナ禍に考えたことっていうのがね、まあ、本当に、こう、なんていうか、普通になんかこう、いろいろ聞きたいことはいっぱいあるんですけれども、やっぱこの1年半ぐらい、その自分のこととかね、周りのこととかについて考えることってすごい多かったと思うし、気づくこともいっぱいあったと思うんですよ。で、その中で、こう、一つね、なんかこう、今までとやっぱ状況が違うのは、まあ僕がスタジオに行けるっていうのももちろん含めて、やっぱ世の中のその状況がまあ少し落ち着いてきて、で、まあ様々な制限が、営業制限が様々に解除されてきて、で、最初のうちはなんかこう、ちょっと客の戻りもって言われてたけど、結構今週末とか、先週末とか見てると、まあどんどん人が戻ってきていたり、忘年会やろうなんていう話になっているところももしかするとあるかもしれません。で、そういうふうにその状況がその変わってきたときに、やっぱなんかこう考えちゃうと思うんですよね。何だったんだろうな、この2年みたいな。この2年っていうのは、こうなんていうか、まあ一時的に何かをこう、まあ止められてた時間なのか、まあそれともなんかこう次にね、新しいそのまあニューノーマルとかね、その新しい生活様式とかまあ言いましたけれども、それ新しくなっていくもう方に変化した。なんでそれはもうなんかこう、もう変化したまんま行くよっていう2年間だったのか、まあそういうことをちょっともういよいよ考えなきゃいけなくなると思うんですよね。個人的に最近話してて、そうだよなって思ったのが、コロナ前ってこの時期ぐらいから、胃薬の CM 多かったですよね。で、なんか、胃薬の CM って、その年末に向けて忘年会をもうはしごして胃が持たないあなたへ、みたいな、まあ、感じのニュアンス。
やってたじゃないですか。
懐かしいな。
田中邦衛が食べる前に飲むって言ってたじゃないですか。めちゃくちゃ古いけど。コミカルなダンス。
でもそういう、なんていうか、のって、まあね、ちょっと、それこそ、その、かつての栄養ドリンクが、24時間戦えますかって言ってたのをバブルの象徴って言ったりとかしたのと、まあ一緒で、ちょっと前にその風邪薬がね、風邪でも休めないあなたへから、もう風邪の時は休みましょうに変わったのと一緒で、昔はもう胃薬飲んで無理して忘年会行ってたんで、いや、信じらんないねっていう、まあそんな感じになるかもしれないなとも思うわけですよ。で、そういう、なんか振り返ってもう見たときに、ああ、なんかこれって何だったのかな、あるいはこれからもこうなんだろうな、みたいなこといろいろあると思うので、こう皆さんが考えたことや感じたこととかっていうのを、こう、なんつうの、こう思いの丈みたいなやつをこういただけると、まあ、僕としては、チャーリー星の原価計画が進むので。あ、こう、優しい感じでメール読めばいいんだなってなるので、ぜひちょっとその点、なんで半笑いなんだろうな。全然俺は真剣だぞ。
でも、あれですよね、コロナ禍って本当これ1年半ですけれども、まあ、これで終わりじゃないじゃないですか。またね、いろんなことがあると思うから、中間って言っていいかどうかわからないけれども、それこそ去年だったら、その、いわゆるこうニューノーマルというか、こういうリモートワークみたいなことでいいことと前に戻った方がいいみたいな、ね、そういうこととかっていう議論は去年やったと思うんですけれども、現状それなりにこうリモートに慣れてきたっていうところからの、このじゃあリモートはいいのか、やっぱりあんまり良くないところもあるなみたいなところとか、こう2020年よりも2021年のこのリモート新、状態、ニューノーマルの中の良さ悪さみたいなものもちょっと出てきたと思うから、なんか2021年11月の状況みたいなことはなんかちょっと聞 期待、まあ、この先のことなんかもちょっとありますよね、うん、チャリさんね、
うん、まあ、皆さんそれぞれになんかねこう変化というかその、まあ、切羽詰まってるものも詰まってないものもあると思うんですけれども、振り返ってこれは変わったなと思うのはナッキーパイセン、我々大学業界は激変でした。
まあそうだよね本当にね、まあいろん、うん、
いよいよ、
うん、まあでもね大学もそうだけどもね、放送業界もだいぶ変わったなと思うし、いろんなとこ変わったとは思うけれども、あまりなんかあれだけどね、私なんか田舎に勤めているから、田舎にいながらにして、授業ができたりとか、そういう可能性がいろいろ広がったのは良かったなとは思ってるけれど。
うん、そうね、そう、なんかできるようになったことはもうめちゃくちゃ多いし、そうそう、なんかね、その、ライフには出てなかったんですけど、この間、俺は YouTuber になっていて、でもね、日本の大学の
人、
そう YouTuber 化してたと思うのよ。まさにその、広く YouTube のコンテンツを作って、社会学系 YouTuber としてデビューしたって意味じゃなくて、YouTuber のコンテンツをたくさん見て勉強して、この学生の視聴数を取るためにはどういう構成にしたらいいのかみたいな、もう一切なんかこう教育とはこれまで縁のなかったジャンルのそのことを覚えないといけなくなった先生方たくさんいて、で、多分、そういう授業みたいなのを配信動画みたいに、結構ね、見栄えのいい配信動画にしてる人、まあ多いと思う一方で、俺も時々思うんだよね。こう週末とか、こう、今日もそうなんですけども、授業のビデオを撮って、で、アドビで編集して、YouTube に上げて、これは教育なのかな俺はなんか、ただビデオを編集して上げてる人ではないだろうか、ちょっと思うんでね。で、そういうことなんだと思う。良くなったっちゃ、まあ良くなったことはまあある。けど、待って、これで良かったんだっけみたいなことっていうのも結構あって、なんかそういう、なんか両方今多分あると思うんですよね。そういうのをちょっとこう聞けたらいいなとか思っておりますが、塚越はなんか周囲の、変化とかでめっちゃ感じることとかあります？
ああ、僕ですと、まあでも僕は、去年はやっぱり全部の、非常勤先の授業がオンラインだったんですね。で、まあゼミとはちょっと違うんだけど、ゼミ形式みたいな、まあ、プレゼンテーションという授業があって、こう十数人とかでやるのも、プレゼンテーションだからみんなの前で発表するからやっぱり対面の方がいいんですよ。で、それなんだけど全部オンラインになってて面白くはあったんだけれどもちょっとなみたいなところがあって、で、今年になってやっぱ対面でそういうことはできるようになったんですよね。で、それはいいなと思ったんですよ。で、一方ですごい人数の多い講義形式は今まで通りオンラインなんだけど、やっぱり大学によっては一部のオンライン授業もやっぱ対面でやりましょうってなったんですけど、うん、でもなんか学生によって本当に、なんていうのかな、まあ、家の事情とかいろんな事業で、できれば対面はちょっとっていう人もいて、だから僕は割と対面でもオンラインでもできるようにっていうふうにやってるんですけれども、そうしてみるとなんか逆にあんまり対面みんな来なかったりするんですよね。うん、そうするとこう、対面に戻るんだけど、むしろオンラインでいいやつはオンラインでよかったんじゃないのみたいな。だから、うん、なんかね、不必要に、対面に戻っちゃうっていうのもどうなのかなみたいなことは大きい意味でちょっと感じたりはしますね。そこのとこ感じました、ね、
まあ、大学ね、去年はね、もう本当に学校にも入れない、かわいそう、友達ができないってあんだけ言ってたけど、こんだけ対面再開しても本当に1割ぐらいしか人来ないからね。
うん、
もちろんいろんな事情もあるし、その、なんだろう、来たがってないっていうわけではない人も含めて、就職活動とかも早まってるから、まあ、そこはなかなか難しかったりはするんでしょうけどね。まあ、我々のような教育業界にいるとなんかそんな感じで、組織となんかこう学生とみたいな感じですけど、ポテスさん多分フリーランスでまあお仕事されている中で、我々とはちょっと見えてる
ん
です
けど、
は
いはい。あ、時間大丈夫なのかな？
おう、なるほど、そういうやつね。
うん、
時間とか大丈夫？
延長されてるから大丈夫じゃん。
延長されてるから大丈夫、うんうん。あ、はい、ありがとう。うんうん、はい。
あ、なんか私フリーでライターしてたいろんな会社と取引するんですけど、その時に各会社ごとにその会社が新しく導入したチャットツールを入れろって言われがちで、それで毎回抗うんですけど、抗えない時とかもあって、そうするとなんかどんどんコミュニケーションがメールからチャットに変わっていったら、すごい大きな変化が相手の返信をなんか待てない体になってきて、なんかメールだったら1日2日くらい返信が来なくても別に何とも思ってなかったのが、なんかチャットだと急に5時間くらい返信来なかったら、あれなんか 全然返信来ないじゃんみたいな、なんか見に行って確認しちゃうみたいに、なんかすごいせっかちになってしまったなっていう、なんか気持ちの変化があります、ね、うん。
なんか最近はね、そういうあのやっぱチャットツールみたいなのとか流行ってるから、どうしてもそのビジネスのねコミュニケーションをもっと砕けたものにしていかないと対面もないしってね、うん、よくまあ言われるんですけど、あのそうね、返信のスピードがやっぱり気になってしまうとか、うん、あとなんかあの人によっては逆にそのビジネスツールとしてチャットが入ったことで超生き生きとめちゃくちゃいっぱい書いてくる人とかいるじゃないですか。なんかこう、なんかそういう、その人のなんかこう、あ、この人はこういう感じでめっちゃ書いてくる人か、みたいなのとかね。あとね、こういうオンラインビデオ会議も、あの、だんだんね、先生方、教授会っていうのがあるんだけど、だんだんみんなアップデートしてくるのね、機材が。
下から撮った顔とかじゃなくなるんですね。
そうそう、みんなね、ちょっとずつね、イヤホンとか背景に映る本とかで個性を出し始める。あれはなんかこのその人の性格めちゃめちゃ出るよなって、うん、なんか最近はね、そのあのそれこそ iPhone なんかに集中モードなんていうのもできて、通知が来ないようにできるとかね、そういうのもあって、僕なんかは逆にもう本当通知を見なくなったので、あのレスポンス返されなくてイライラされてる方じゃないかなと思うんですけど、もしかするとそういうコミュニケーションのね、今までだったら同じ場所で同じ時間でやってたものが時間軸ずれちゃうことで起きてる変化とかね、うん、あるかもしれないですけど、あの放送業界変わってるって話ありましたけど、黒幕そういえばこの1年半なんかこう離れてる間にTBS ってどうなったの？
やっぱりだからとにかくね、あのゲストが出演するときとかもやっぱりリモートで出演するっていうことがすごく当たり前になったし、まあ、それによって結構そのキャスティングの自由度上がったところもあって、やっぱり東京の人ばっかり基本的にはやっぱ出る、うん、で本当にその地方の人に出ていただくときに、じゃあ新幹線代だなったなときに、やっぱラジオの予算でやっぱそうしょっちゅうはできないよなみたいなことが今割と普通に海外の人でもあっても出るようになってたりとか、あのそういう部分とかも変わったし、それからまあもっとその放送直接ってことじゃなくて、あの社内的なこととかでもやっぱり非常にいわゆるこう DX が進んでまあそれ以前からそれは進めましょうっていうことにはなってたんだけど、やっぱり慣れてない人とか、あのまあ特にちょっとね、あの年配の偉い人とかそういう人とかがなかなか使わなかったんで、結局それ進まなかったっていうものが、いや、いやおうなしにこのコロナ禍によって、あの、そういうツールをいろんな使わないと仕事ができないような状況になったことによって、一気にそれがもう、そのデフォルト化して、いろんなコミュニケーションっていうものとか、そういったことがもう、チャットツールなんかももうしょっちゅう。で、それは結構フラットに。僕なんかまあ、それなりにもう、あの、上の方って来てるからフラットに感じる。できてばやりやすいなと思うけど、まあ、じゃあ、例えばもっと若い人とかが、まあ、僕とかからのそのチャットとかに対して圧感じたりするかもしれないし、その時間帯とかも考えなきゃいけないんだけど、まあこっちはなんかとりあえず今僕はこれを思いついて、これは忘れないうちに言っとかなきゃみたいなこととかをとりあえず今投げたけど、それってまあ別に自分の都合で見て自分の都合で返してくれればいいよっていうつもりで投げてても、それ自体がこう、あ、やばい、もう5時間も放置しちゃってるとかってもしかしたら思ったりするかもしれない。俺別にそれ全然明日とかでいいんだけどっていうもんでもうそういうこと感じさせちゃってるかもしれないなみたいなことも思ったりもするので、うん、そうね、あのそういうとこもね、大きな変化ですよね。
なんかやっぱり良かったこと、悪かったこと、悪かったというか、なんかこうね、ちょっとこうまだまだうまくいってないこととか、まあいろいろあるとはまあ思うんですけど、まあ個人的にはね、今回その、まあここ最近も考えたことっていうので、まあコロナ禍をまあちょっとこう中間総括じゃないけど、まあしてみるっていうこと以上に、やっぱこれからどうなるんだろうって思ってることっていっぱいあると思うんですよね。今ね、そのチャット欄のところで、そのニュースに出てた短大生が、あの大学行ったことがないで、短大だからもう2年生 でも大学行かないまま卒業しそうなんて話が、まあ、あって、でこれは多分僕らももう本当にそうで、まあ、あの3年生になったら今はもう4年生大学でもね就活始まっちゃうので、大学にいた時間がもう本当に数えるほどしかないまま卒業していくっていうことに対して、しかも思ったよりめちゃめちゃ不満でももうないみたいな感じになってる子たちとかも、もう、まあ、諦めというよりは、まあ、慣れたっていうところもあるんでしょうけど、っていうのとかを見てると、どうなんのかな、俺たちの仕事これからみたいなのは、やっぱり思うところは、まあ、ありますし、まあ、エンタメ業界の方なんかもね、あの、 直近の目の前どうなるっていうことよりもエンタメそのものがこれからどうなるみたいな風に、まあ、思ってる方ももちろんいるでしょうし、まあ、メディアに限らず、まあ、いろんなお仕事の中でこれからどうなるっていうのの、そのこれからがね、多分いろいろ違うと思うんですよね。やっぱ小学校とかの先生方だと、もう子供一人一人ギガスクールでタブレット配って、パソコン配って、まあオンラインでもできるようにしてっていうので、これから小学生ってどうなんのかなって思ってるだろうし、なんかそれこそ外回りの営業が基本だった人が、今もうそのオンライン営業でも成績上げる人とか出てきて、なんかオンラインの営業が得意な人、外回りの営業の時には成績さっぱりだったのに、オンラインの営業だと生き生きしてんな、みたいな人が出てきて、なんかちょっとこう会社の序列変わるなって思ってる人がいたりとか、いろいろ考えてることあると思うので、ぜひね、そういう皆さんのなんかこう、これまでというか、このしばらくの間起きたことや、これってこれからどうなんのかなみたいなことっていうのをぜひね、メールでお寄せいただきたいと思っております。というわけでね、メールのテーマ、毎回ね、募集している、メールなんですけども、今回のメールのテーマが、こちら。コロナ禍で起きた様々な生活様式や人間関係の変化。その中であなたが気づいたこと、考えたことを教えてください。ということでね。このいろんなね、その変化あったと思うんですけれども、まあ気づいたことや考えたこと、そして人によっては、まあこれからこうしていきたいとか、これからはこうなってほしいとか、そういうようなそのこれからのことなんかもね、踏まえて送ってくれるといいかなというふうに思っています。個人的にまあ一番気になっているのは、実はチャットの方でも出てたんですけど、オンライン恋愛で、これもう学生にね、よく冗談で言ってるんですけど、もうあと何年かしたらこんだけさ、授業がこう対面授業とかさ、オンライン授業とかみたいになってるからさ、もうあと何年かしたら、すごい今対面で恋愛してんのみたいな。デートとかめんどくさくないとか言われる時代が来るかもしれないからね。本当に。割と冗談で言ってるけど、割と本当になんかこう対面でデートとかめんどくさくないみたいなことがあるからな、きっとな。本当に。というような、まあ、ことなんか僕は気になってるので、いや、もううちの周りでは、対面恋愛とか、もう古いっすっていうメールもお待ちしております。主に Z 世代からの。
フォートナイトで会いましょうみたいな。
本当にね。
メタバースで会いましょうみたいな。そういうこともあるかもしれない。
ねぜひね、そういうメタバースで会いましょうね。あるかもしれないね。Facebook の名前変えたしね、会社の、ね。
メタになりましたしね。メタバースで会いましょうってなんかバカっぽい言い方ですけどね。メタバースで会いましょうって変なんですけど。まあでもそういうこともある。
会いましょうなのかそれはって感じもするけどね。
ねえ、そういうこともある。
概念が変わっちゃうかもね。今の本当にリモートで、まあ、学生同士でももうリモートでね、やりとりとかいう感じになってんのが、なんかすごく新しくも見えるし、なんか、いや、もう深夜になんかこうみんなでリモート会議してるうちに話脱線してっていうのを聞いてると、なんか昔ながらのなんか長電話の時代に戻ったのかなっていう感じもするし、
うん、
なんかそういうのも含めてね、こう皆さんの実感とかリアリティとか、そういうのが聞けるといいかなと。いうふうに思っております。何度も繰り返します通り、この一年半で俺が最大気づいたことは、ラジオのテンションはもうハイじゃない、チルで。できる限りこういうチルい感じで、皆さんとね、時間を共有していきたいと、思ってはいる。今のところ思ってはいる。できるかどうかについてはちょっと不安だけど、今のところ思ってはいるから、皆さんもね、なんか新しいやつが来たなと思って、懐かしいやつが来たなと思って、ちょっとこう、読みやすい感じの、こう、チルい、のでいいんで、メールたくさんいただければ。
あ、いや、でも、エモはエモで全然いいですよ。エモからチルですけど、エモも来れば、僕どっちかってエモいんで。
チル
い
からエモ。
どっちもいける、どっちもいける。
どっちも、いろんな人いますんで。
ちょっとね、一瞬タが外れると、俺がエモエモのエモに行っちゃうから。
そうなんですよね。そう。
でも、このコロナ禍の間に、いろんな人がメインパーソナリティできるようになったっていうのは、これはこれまた、ニューノーマルだなっていうところも。あるので、はい、チャーリーも途中で、ね、生放送だけでも3時間で外伝ルートもっとあったりするので、ね、このパートはじゃあ塚越くんに
パーソナリティ
を見てで、ちょっと自分はゲスト的な立場で喋るってこともできるし、
そんな器用なことできる。
いや、永田さんにも待たせてもいいしっていうね、外伝ではもうポテトさんもメンバーさんにやっていただいたりするので、
うん、
これはこれで、ね、ちょっとやっぱり、チャーリーじゃない人が、画面インパーソリティだからこのテーマっていうのはまたハマるなみたいなこともあったりもするので、 まあそういうこともね、今後もね、いろんなパターンで、あの、チャーリーがいろんな立場で出るみたいなことも。
あれだよね、バンドのパート交代みたいな、ね。
そうそうそう。
ボーカルの人がドラム叩くって、奥田民生かよってやつですね。
なので、いろんな人がメインパーソナリティっていうところもね、ちょっとこれからもやってもいいのかな。
すごい。あの、誰も奥田民生さん拾ってくんなかった。
これ聞いてなかった。
このね、オンライン会議のね、その聞いてるか聞いてないかをね、こう拾いにくい感じってね、個人的にはもうなんかもうちょっと技術なんとかなってほしいと思ってるよ。はい、ということでね、次回の放送、1年半ぶりに、鈴木健介が登場する11月14日25時からの文化系トークラジオライフ、テーマが、聞いてるチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、リスナーの皆様からのメール募集しております。メールのテーマが、コロナ禍で起きた様々な生活様式や人間関係の変化、その中であなたが気づいたこと、考えたことを教えてください。コロナ禍で起きた様々な生活様式や人間関係の変化、その中であなたが気づいたこと、考えたことを教えてくださいということで、メールアドレスが life@tbs.co.jp、 life@tbs.co.jp です。というわけでね、ぜひ、次回皆さんとね、楽しく、メールのやり取りも含めて、トークできることを楽しみにしております。それでは本編でお会いしましょう。黒幕、だいたい毎回やってた段取りこんなんで合ってる？
もうね、1年半ぶりとは思えないね。
そうですね、チャットの方で指パッチンって言ってますけど、一番忘れそうな段取りだよね。
結構封印してたしね、コロナ前からね。
なので、ちょっと一番忘れそうな段取り、いや他にも多分忘れそうな段取りあるんですけど、ぜひ生放送乗り切っていきたいと思っております。
あ、そうだ、ちょっと付け加えたいんですけど、
おい、終わったと思った
今。いや、基本終わってんだけどさ、最近ね、ツイッターでちょっとやり取りした人がいて、一夜漬け研究会さんっていうね、ポッドキャストが、一夜漬け研究会っていうポッドキャストがあって、そこがなんかそのおすすめの、ポッドキャストみたいないろいろ紹介してる中で、まあ、すごく影響を受けたみたいなことで、うん、ライフを熱い紹介をしてくれていて、それ聞いたらすごい嬉しくなるような内容だったんですけど、ね、その一夜漬け研究会さんが他にも、うん、俺たちライブスマターっていうポッドキャストとか、サイエントークっていうポッドキャストとか、いろいろこう紹介していて、それはね、どっちかっていうと、今紹介した2つのやつは、まあ、同じようにそのプロのね、ラジオ局とかそういうんじゃなくて、自分たちでやってるポッドキャストなんだけど、それも聞いてみたら、やっぱすごく面白くて、で、それこそテンションとかがね、今っぽいんですよ。
チルなんだ。
ちょっとチル感もあって、うん、なんかすごくいい感じ、いい雰囲気で、まあライブで話してるようなことに近いようなこともあったりとか、まあその文化とかいろいろ自分の身近で感じてることなんかをお話しされていて、なんかこういうことを、こういう話したいとか、こういう話聞きたいみたいなことをやりたいなと思って、僕この番組、ライフって番組を始めて、学生時代部室でしてたみたいな話を番組できないかなみたいなことで始めてから、なんかこう聞く人にとってもそういう場でありたいと思ってたけど、で、みんなもそういうことやればいいじゃんと思ってたんで、まあ昔からね、ポッドキャストとかいろいろあるけど、今また、何度目かのポッドキャストブームになってて、こういうこう文化系トークシーンみたいなものが、こう盛り上がってきてるみたいなの、すごい、一夜漬け研究会さんとかそのあたりの聞いてすごく感じて、とてもなんていうか、こう嬉しい気持ちになったので、皆さんもぜひ聞いてみたり、自分たちでやってみたりとか、リスナーの皆さんにもね、やったらいいかなというふうに。思いました。
研究会さんね。なるほど。こういう感じでね、もっとダラダラとやるべきなんでね。分かってるんだけど、まあ、ライフだしさ。
指パッチンはまだお預けですかね。
やんないよ。全然、ここでもやんないし、本編はちょっと、あれでアンコールと一緒で、何こう、そういうテンションになったらやる。
まあ、いや、じゃあ、
はい、やってくださいよ。はい
はい、このクックックっていう笑いが入る感じがいいんでしょ、ラジオって知ってるよ。
じゃあ、どうかな、本編で出るか、外伝出るか、まあ、今回はないか、ね、ちょっと分かりませんが、
そこまでしないと最後まで聞こうってならないじゃん。せっかくさ、割と深夜に起きてんだからさ、最後まで聞こうよ、みんな。
そうか、指パッチにそんな威力があるわけ、ね、
そんな引きないと思います。
そんなに待ってるから。まあいいや、うん。はい。じゃあ、そんなところですかね。
はい。
はい。
はい、
ということで、大丈夫。もういいよ。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ、本編、11月14日日曜日深夜25時にお会いしましょう。
はい、さよなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまたー。
ゼロプリレディオ。